おはこんばんちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年7月22日のマス GR カテゴリから厳選した10本の論文をお届けします。1本目は燃えたベイさんによるビーストサイズオブノンユニークプロダクト SETS ザ・プロミスローグループ&アハイゼンベルクタイプ感じ立て非地遺跡集合の最小サイズプロミスロー群とハイゼンベルク型候補です。この論文では石集合の中に1位に表される要素が一つも存在しないというちょっと不思議な性質を持つ非地遺跡集合について研究しています。これはカプランスキーの零因子予想などの重要な問題に関わっているテーマです。著者はプロミスロー群とフィボナッチ群という2つの群に注目しコンピューターを使って徹底的に探索しました。特に Google のソルバーを駆使してどのくらいのサイズでこの性質が現れるかを突き止めています。結果としてプロミスロー群では対照的な場合の最小サイズが12であることなどが分かりました。一方でフィボナッチ群はもっと効率的にこの性質を実現できていて最小サイズが8だったそうです。この2つの群で1つの集合を使うか2つの異なる集合を使うかによって効率が変わるという対照的な挙動を示すのが非常に面白いですね。最終的にプロミスローさんが最初に例示した集合がこの群における絶対的な最小サイズなのではないかという大胆な予想を立てて締めくくっています。2本目はマッシミリアーノ・アレッサンドロさん、ミケランジェロ・ミリアーノさん、フランチェスコ・ポリッチさんによるフィニテック・オッティエンツ・オブ・フル・サーフィス・ブレード・グラップス・アンド・コンプレックス・サーフィス・オブ・ゼネラル・タイプ・サイクリック・リエドラル・アンド・エクストラ・スペシャル・コッティエンツ全局面ブレード群の有限小と一般型の複素局面巡回二面体および特別極小小です。この論文ではコンパクトなリーマン局面上の2本の紐によるブレード群から有限群への前者を詳しく調べています。この研究の面白いところは群論という代数的な道具を使って一般型という種類の滑らかな遮影局面を具体的に作り出そうとしている点です。具体的には巡回群や二面体群そして特別極小群という特定の群を対象にブレード群の条件を満たす生成ベクトルを数え上げています。特に素数が奇数の場合と2の場合で結果がはっきりと分かれるという二分法的な構造が現れるのが非常に興味深いです。素数が2の時は二次形式のアルフ不変量という概念が関わってきて結果が変化します。さらに計算機代数システムのギャップ法を使ってこれらの結果を実際の局面の構成に応用しています。同じベッチ数や不変量を持っていても第一ホモロジー群のねじれ部分が異なるためオモトピー同値ではないという見た目はそっくりなのに性質が違う局面の属が見つかりました。不変量だけでは見抜けない個性が隠れていることに研究者の情熱を感じます。3本目はダリオ・アスカリさんとアレッサンドラ・カラチェーニさんによるザ・イサモフィズム・プロブレム・フォー・ランダム・ジェネラリズド・バウムズ・ラック・ソリター・グラップス・ウィズ・メニー・エッジズ点を多く持つランダムな一般カバウムスラグソリター群の同型問題です。この論文では群論において長年のみ解決問題となっている一般カバウムスラグソリター群の同型判定ができるかという問題に挑んでいます。この問題が解ければ3次元多様体や双極群の分類に欠かせない群のグラフの分類や JSJ 分解の研究が大きく前進するはずです。研究チームは頂点と辺の数を固定し素数とランダムな指数を使ってラベルを割り当てるという確率的なモデルを導入しました。ここで鍵となるのがフレキシビリティという概念です。特定の条件を満たして柔軟な構造を持つグラフであれば同型判定が可能であることがすでに分かっていました。そこで著者たちは辺の数が十分に多ければ高い確率でこの柔軟な構造を持つことを証明したのです。 頂点数が増えるにつれて、その確率はほぼ1に近づきます。またラベルを整数範囲から一様に選ぶ別のモデルでは、逆に合成を持つ確率が高くなることも示しました。一般的な同型問題はまだ未解決ですが、ランダムに選ばれた大半の群についてはアルゴリズムで解決できるという結論に至っています。数学的な厳密さを持ちつつ、確率論的なアプローチで現実的な解を導き出した点に、非常に巧妙な戦略を感じました。4本目はアヌジンダルさんとスガンダマヘシュワリさんによるプライム&Nプライムグラフズオブソルベーブルユニフォームリーセミラショナルグラップス可解な一様準有理群の素数グラフおよび N 素数グラフです。この論文では、可解な一様準有理群という特別な性質を持つ群において、どのような素数グラフや N 素数グラフが実現できるのかを詳しく調べています。これまで有理群などの限定的な範囲で研究されてきた内容を、より広いクラスである一様準有理群へと拡張した点が非常に意欲的ですね。研究チームはプロベニウス群やメタニルポテント群といったさまざまな部分クラスに注目し、それらがどのようなグラフ構造を持つかを分類しました。特にマグナス特性を拡張した MP 星群という新しいクラスを導入して、その素数グラフを完全に分類したところには、緻密な分析へのこだわりが感じられます。さらに構造情報をより多く持つ有効グラフである N 素数グラフについても解析を行い、群間の正規化単位群のグラフが元の群のグラフと一致するかという数論的な問いであるプライムグラフクエスチョンに対しても肯定的な答えを導き出しています。頂点数が4つ以上の場合はグラフが常に連結になるという結果など、群の構造がグラフの形を強く制限している様子が伝わってきます。5本目はクリストファー・D・ロングさんによるカウンタレクサンプルズトゥーザ XZ コンジェクチャー&ザマザーウーコンジェクチャー法数に SU2 における XZ 予想とマシュー予想への反例です。この論文では特殊ユニタリ群である SU2 において XZ 予想とマシュー予想という2つの重要な予想が成り立たないことを証明しています。特にマシュー予想は、もし正しければヤコビアン予想の正しさを導く可能性があるため、非常に注目されていた問題です。著者は3つの項からなるローランタ公式を巧みに構築することでこの問題にアプローチしました。ベータ2項高等式という仕組みを使い、純粋なモーメントは全て消えるけれど、混合モーメントは正の指数において決して消えないという絶妙なキャンセルメカニズムを作り出しています。この構成の具体性には著者の強いこだわりが感じられますね。この結果を積分公式を用いて SU2 乗の生息関数へと持ち上げることで、最終的にマシュー予想の判例を提示することに成功しました。ヤコビアン予想はすでに3地元以上で否定されていますが、今回の結果はあくまで SU2 に関するものであり、二次元のヤコビアン予想を直接的に否定するものではないという点も丁寧に議論されています。6本目はジュン・ウォントさん、クレイグ・ミラーさん、ニクル・シュクさんによるハウソン・プロパティ・アンド・フィニートリー・ジェネレーティド・インターセクション・プロブレム・フォー・モノゲニック・インバース・セミグラックス単生成逆半群におけるハウソン特性と有限生成交差問題です。この論文では単生成逆半群という代数構造に注目して、ハウソン特性があるかどうかを詳しく調べています。ハウソン特性というのは、簡単に言うと有限個の要素で生成される2つの部分構造の共通部分がやっぱり有限個の要素で生成されるかという性質のことです。驚いたことに、この構造を逆半群として見れば全てこの特性を持っていましたが、単なる半群として見た場合は話が変わります。著者たちは、自由でない単生成逆半群はハウソン特性を持つけれど、自由な単生成逆半群だけは例外的にこの特性を持たないことを突き止めました。 照明にはマンツリーという図的な表現が使われていて、具体的に有限生成されない共通部分の例を提示している点に、地道な解析へのこだわりが感じられます。さらに、自由なケースにおいて共通部分が有限生成かどうかを判定できるかという問題についても、カット&ペースト補題などを駆使して最終的に判定可能であることを証明しました。非常に緻密な議論で完結させています。7本目は M. ブレシアさん、 E. インブロッソさん、 M. トロンベッティさんによるオフィシティオブプロフィーニートコンプレションズオブアベリアングラッツ、アーベル群のプロ有限完備化のホップフィシティです。この論文では任意のアーベル群のプロ有限完備化がどのような条件を満たせば位相的にホップフィアンになるかを完全に明らかにしています。ホップフィアンとは、前者である自己順同型者像が必ず単者にもなるという一種の合成を持つ性質のことです。特に有限生成ではない群を扱う場合に、離散的な群の性質が完備化後も維持されるのかという点に注目しています。著者たちは各素数におけるシロープロピー部分群を分析するという手法を取りました。その結果、プロ有限完備化が位相的にホップフィアンであるための必要十分条件は、すべての素数においてシロープロピー部分群が位相的に有限生成であることだと証明しました。驚くべきは、有名な問題集であるコーロフカノートブックに記載されていた問いに対して明確に否定的な答えを出した点です。具体的に、異なる基素数の巡回群を忠数として集めた群を例に挙げ、元の群がホップフィアンであっても完備化するとその性質が消えてしまうことを示しました。離散的な世界では成り立っていた性質が完備化という操作によって崩れてしまう様子には、数学的なダイナミズムを感じますね。8本目はマイケル・ハンデルさんとリーモシャーさんによるレラティブフリースプリッティング&フリーファクターコンプレックス、アンオーバービュー、相対的な自由分割と自由因子複体の外観です。この論文では、群の自由因子系に関連する相対的な外部自己同型群の幾何学的ダイナミクスについて、3つのパートに分けた研究プロジェクトをまとめています。まず、相対的な自由分割複体と自由因子系の複体が双極的であることを証明しています。スタリングのフォールドパスを義足値線として扱い、マズールとミンスキーの公理を適用するという手法が非常に巧みです。さらに、トゥーオーバーオール定理というパスが指数関数的に広がる性質を導入しており、これによって安定移動距離の上限を導き出しています。特に面白いのが、フィリング的な引き付けラミネーションを持つ要素が複体上でドクスドロミックに作用することを突き止めた点です。ラミネーションの拡大係数と複体上の移動距離を具体的に結びつけたことで、抽象的な群の作用が定量的な幾何学として描き出されています。最後には、通常の外部空間から複体への埋め込みがリプシッツ連続であることも示されており、非常に一貫した構成になっています。9本目はマス NT からのクロス投稿で、シモーネ・ブルーマーさん、ジュリアン・ホイヤーファイルさん、ルーカス・コレア・ロペスさん、クラウディオ・クアドレッティさんによるエーコホモロジカルトランスレーションオブザ・カプランスキー・ラディカル・フォー・プロフィーニート・グラックス、プロ有限群におけるカプランスキー根基のコホモロジー的翻訳です。この論文では、もともと対論で扱われていたカプランスキー根基という概念をより一般的なプロ有限群の枠組みへと翻訳して研究しています。具体的には、カップ積を用いたコホモロジー的な定義によって、この根基を群論的なオブジェクトとして再定義しました。特に注目したいのが、P 木島西特性という新しい性質の導入です。これはある種の制限写像が全写になるかどうかを調べるものですが、局所体や帯域体の絶対ガロア群などがこの特性を持つことが示されました。また、自由プロ P 群やデムシュキン群から構成されるエレメンタリー型の群についても、この特性が成り立つことが分かっています。 タイロンの不変量を群の言葉に置き換えることで、数論的な背景を持たない群まで研究範囲を広げた点は、非常に大胆でエキサイティングなアプローチだと思います。最終的には、正標数でない任意の体に対して、この特性を満たさない拡大体が存在することも証明されており、議論が非常にきれいに完結しています。最後は、mass.co からのクロス投稿で、レミドラビさんによる Jome Trees Admitting Priorities for the Symmetric and Alternating Graphs 対象群と交代群に対するトライアリティを持つ幾何学です。この論文では3種類の要素をサイクル上に入れ替えるトライアリティという対称性を持ちながら、2つの要素を入れ替えるデュアリティは持たないという非常に珍しい幾何学的な構造の構築に挑んでいます。こうした構造は制約が厳しくて見つけるのが難しいのですが、著者はガンマグラフという辺に3色で色分けを施した有限単純グラフを用いる独創的な手法を導入しました。特にグラフを幾構造にすることで得られる幾何学が薄くかつ剰余連結になるように工夫されています。具体的には三股の形をしたトライデントグラフと、さらに枝分かれしたブルーミングトライデントグラフという2つの無限属を提示しました。これにより対象群や交代群を自己同型群に持つ幾何学を具体的に作り出したわけです。単に例を挙げただけでなく、群論的な基準や有限単純群の分類を用いて旗推移性などの性質を厳密に証明している点に、数学的な執念のようなものを感じます。最終的に N が5以上の全ての数でこうした幾何学が存在するという予想を立てて締めくくっており、非常に意欲的な研究内容となっています。ということでございまして、今日は群論から複素局面、同型問題、そしてプロ有限群や幾何学的群論、逆半群まで非常に奥深く刺激的なトピックを巡ることができました。数学の持つ豊かな世界観に触れることができ、とても贅沢な時間でした。それでは、ご視聴ありがとうございました。